おっとっと、あぶねえ。12時15分、一応滑り込み、ですね。あぶな、お、びっくりした。もうちょっと外で、私山梨県在住なんですけど、雷が鳴ってますね。ゴロゴロしてる。びっくりした。スタイフは、OK なんだけど、Facebook、これから繋ぐ。ということで、今日もバタバタしております。バタバタラジオです。あ、ありがとうございます。あやふくさん、こんにちは。みさとさん、雷。あやふくさん、雷だと？そうそう。あれ？皆さんのところはそんなことない？なんか今すごいゴロゴロ鳴ってます、外。うちだけ？なんかね、でも山梨は午後から、朝ね、すごい綺麗に晴れてたんですよ。快晴だね、みたいな感じだったんですけど、山梨は午後から雨みたいなね、予報があったので、雨降るんだろうなーって感じです。ということで、あ、みさとさん、仙台は晴天です。あ、そうなんですね。じゃあ、みさとさんがでもいらっしゃるのは仙台だから、今ね、この山梨にいるこの雨雲が、この後数時間後に仙台に流れていくかもしれないですよね。ということで、Facebook もつながりました。ちょっと遅刻しちゃったかもしれない。はい。ということで、あやくさん。ゴロゴロ、バタさんのお腹。ゴロゴロがね。残念ながらね、今私のお腹パンパンに膨れています。美味しくご飯をいただきました。ということで、パツンパツンでございます。あやふくさん、白岡も晴天です。あ、そうなんですね。あ、じゃきっとね、この雲が、埼玉にも仙台にも、この後数時間後に行くんじゃないかと思いますんで、覚悟しとけよっていうところですね。はい。でもまだ雨は降ってない。なんかゴロゴロ言ってるだけですね。だから不思議な天気かも。はい。あ、まこさん。まこさんもありがとうございます。宇都宮も晴れてますけど、夕方は雷雨予報です。あ、そうなんだ。あ、じゃあやっぱそうじゃない？山梨では午後雨予報なんですよ。だから雨がこれからザーッと降って、宇都宮が夕方でしょ？だからきっと埼玉もさ、それくらいじゃないですか？夕方くらいにこの雨雲がきっと流れていくんだよ。で、仙台にも夕方から夜にかけてこう突入する感じじゃないですか？いいですね。なんか繋がってる感じがしますね。空は繋がってるね。そう、あ、まこさんこんにちは、まこさん、あやふくさんこんにちは、とこういうなんか交流をしていただけるのもバタバタラジオの本当に嬉しいところです。ありがとうございます。そう、ということでですね、バタバタラジオでございます。このバタバタラジオはですね、マーチャントクラブ横浜支部というビジネスコミュニティの運営で配信をしております。で、横浜支部、マーチャントクラブ横浜支部というのがどういうコミュニティかと、おー、すごいなってる、すごいゴロゴロなってる外。多分あれですよね、ゴロゴロの音は入らないだろうな、私にしか聞こえてないけど。ドキッとする。そう、気を取り直して、まあちゃんとクラブ横浜支部というのがどういうコミュニティかと言いますと、NLP 心理学と、あとはコーチングを昇華させた形で、我々は対話術と呼んでおりますが、その対話術をですね、インプットしていただいて、学んでいただいて、ご自身の人生とか生き方の中にどんどんアウトプットしていただいてですね、より一層軽やかに、柔軟に、楽しく生きていこうぜっていうような、そんなコミュニティになっております。ということで、そうですね、このバタバタラジオは、そのコミュニティの代表であり、対話師のですね、松崎康則さん、スタイフの方だとね、背景に、私たち二人が並んでる背景を設定してるんですけれども、メガネの男性ですね。サムウェイでメガネの男性、松崎康則さん。あと、私、事務局長の柴田の二人で、毎週この水曜日、12時15分から、かれこれ、4年以上、まあ、今年5年目に突入している配信でございます。ちょっと笑っちゃったよ。スタイフの方でね、サムエメガネと悪口みたいになってるけど、サムエメガネね。うん。でもサムエメガネなんですよね。ちょっと悪口みたいに聞こえるけどね。そう。サムエメガネと、 パーカーメガネでお送りしている配信でございます。はい、ということで、そう、今日のバタバタラジオはですね、大切なお知らせっていうようなことで、テーマというか、タイトル付けさせていただきました。で、そうだな、なんか、ここに今、スタイフの方に来てくださってる方々は、コミュニティのね、メンバーさんだったりとか、関係者の方々なので、まあ、皆さんご存知ではあるんですけれども、なんかね、ちょっと BGM がすごいこうさ、スタイフの方 BGM つけてるんですけどね、BGM がさ、すごいなんか軽快じゃない？軽快でさ、爽やかだからさ、なんか、まあ、いっか。今日くらいもうちょっとなんか神妙な BGM にしてもよかったかもしれないけど。まあでもこれがバタバタラジオですよね。はい。この軽快な BGM に乗せてお伝えするんですが。はい。この冒頭でもちょっとお伝えしました。長らくね、一緒に配信をしてきました。コミュニティ代表であり、対話師の松崎康則さんなんですけれども、ちょうど一週間前かな。うん。5月の6日なので、5月の6日にですね、お亡くなりになられました。はい。というのが今日ちょっとかなり、ね、一番お知らせしたかったところです。お亡くなりになられまして、まあ、それまでも、まあ、どう話せばいいかな。ちょっと経緯を、お話しすると、まあ、このバタバタラジオの中でも、ずっと聞いてくださってる方はね、バタバタラジオの中でも言っていたことなので、ご存知というか、まあ、お分かりいただいていたところかとは思うんですけれども、うん、何年前？ 2 年半前くらいかな。うん、松崎さん、癌を患われていまして、で、そこからね、闘病生活をされて、いたんです。で、確かね、そう、バタバタラジオも、その前からやっていたので、その癌が発覚した日というか、発覚した直後のね、配信とかも、実はアーカイブを遡っていくとね、残ってるんですよ。うん。そう、2年半前くらいに、癌が判明して、で、その時点でね、実は、松崎さん、もう、末期だというふうに言われてたんです。その、がん、ステージいくつみたいなのがあると思うんですけど、ステージ4で、末期のがんですというふうに、その時にもすでに告知を受けられていて、あ、あやんふくさんありがとうございます。2023年10月。いやあ、ありがとうございます。そうね、そうだね。2023年10月だね。うん。だから本当に2年半ですかね、ちょうど。うん。そう、なのでこのちょっとバタバタラジオね、ぜひ遡っていただくと、まあ、出てくるんですけど、ぜひ聞いてくださいっていうのもおかしな話なんだけどね。そう、まあでも2年半前に癌の告知宣告を受けて、もうその時点で余命もね、半年ですとかっていう話されてたんですよ、お医者様から。で、私にもその話があって、今こういう状態でこういう告知を受けたと話を聞いてたんですね。でね、松崎さんすごいんですけど、そこからね、全然半年じゃ、死ななくて。松崎さんね、しぶとかったんですよ。全然半年じゃ死なない、松崎さんは。でもそっからもう2年半で、生き延びられまして、で、先週のその5月6日に、お逝去されました。はい。で、うん。なんかちょっとこう今日は、まあ、そういうお知らせもあるので、なんかこうちょっとね、松崎さんとのことを振り返りたいなーなんていうふうにも思っているんですけどね。久しぶりに、バタバタラジオ聞いたんですよ。初回から。初期の方から遡って、初回からね、今ね、4回目くらいまで聞いたかな。そう、やっぱなんかちょっと懐かしい気持ちになって、バタバタラジオもね、初回からね、残ってるんですよ、アーカイブが。で、バタバタラジオは、 途中から私のこのアカウントに移行したので、その前まではね、最初の2年くらいは、松崎さんのアカウントで配信をしてまして、まだね、アーカイブもちろん残ってるので、ぜひちょっと聞いてみていただきたいなと思うんですよね。すっごいういういしいから。すごいういういしいし、お互いね、まだね、なんか、お互いへの接し方が丁寧なの。こんなことをね、個人に言うのは何なんですけどね、松崎さんね、もうね、最後のね、1年半くらいね、もうめっちゃ私に対しての扱い雑だったから。いや、それがね、嬉しくもあったんですけどね、やっぱ距離感が縮まったような気がして。うん。で、当時の配信とかも残ってるので、ぜひね、なんて、次年学章っていうチャンネル名なんです。松崎さんのチャンネルは。なので、自然、漢字でね、漢字4文字。ナチュラルな自然っていう漢字と、学がね、楽しいっていう字なんですけど、ちょっとね、難しい学。楽しいっていう字さ、白、漢字の白を書いてさ、ちょんちょんちょんちょんってやるじゃない？ちょんちょんがね、なんか糸みたいになってる、ちょっと難しいバージョンの学、楽しいっていう字なんですけど、でもその楽しいっていう字に、生きるって書いて、次年学章っていうチャンネルで、松崎さんはチャンネルを持たれてて、その中でバタバタラジオを始めました。だから最初の2年分くらいはそっちに残ってるはずです。はい。なので、ぜひ聞いてみていただきたいなと思います。そうそう。すごいコメントをいただいてましたね。ありがとうございます。あやふくさん。サムエメガネ、メガネサムエ。メガネパーカー。そうそう。サムエメガネとね、パーカーメガネでやってます。はい。で、松崎さんなら BGM 変えないだろうね。うん、私もそう思うわ。だこの爽やかな BGM に乗せて、松崎さんの、ご逝去のお知らせをいたしました。はい。ね。2023年10月でしたね。あの日の配信は忘れられないな。ステージ 4B でしたね。告知を受けてからの松崎さんの姿は本当にご立派だった。改めて尊敬しました。あ、まこさんも私も忘れられないな。そうなんですよね。あのね、その2023年の10月の配信、聞いてみていただくとね、わかると思うんですけど、私はそれまでもそれからも毎週松崎さんとこでやってる、このバタバタラジオを定期的に配信して一緒に喋ってるので、なんとなくね、わかったんですけど、やっぱちょっと、あれ、いつもの松崎さんじゃないなっていう風な感覚が、実は私はしてたんですよね、当時。あ、なんか今日松崎さんおかしいなーって思ってたら、ラジオ終わった後に、ちょっとそういう話をね、伺って、そりゃ心穏やかにいられないよねっていう、後から理解したっていうのがあるんですけど、はい。まあ、それも、そのまま残ってます。はい。ね、あやふさん、あいつマジしぶとかったわ。ガンセンターの主人もよく首をかしげてたもんね、と。そうなんです。松崎さんはしぶといの。しぶといしね、すごいなって、思うんですけど、すごいなってね、語彙力がないよね。語彙力がないんですけど、本当に尊敬するんですけどね。松崎さんって、対話師だし、あと NLP 心理学の専門家でもあるんですよね。だからそのコミュニケーションと心理学の、まあ、専門家であると思っていただければいいんですけど、だからね、心の扱い方っていうのをものすごく、やっぱり専門として長けてらっしゃる方なんですよね。で、私だったらこうはできないなーっていうふうに常々思ってたんですけど、やっぱりさ、その、末期がんって自分が告知されたら、一気に絶望になってしまうじゃないですか。だし、多分ね、もう泣いて暮らすことになっちゃう。私だったら、もう本当にお先真っ暗だって、泣いて暮らすことになっちゃう。だけど、松崎さんはね、そうじゃなかったんですよね。もちろんすごく動揺されてたし、ショック受けられてたと思う。だけど、そこからの2年半っていうのは、松崎さん、なんか病気は先生であるっていうようなことをね、おっしゃっていて、その病気になったからこそ、分かったことがあったりとか、教えられたことがあるっていうふうに、ね、すごくおっしゃってたんですよね。だからその病気になったからこそ、受けれた恩恵もあるっていうようなそういう捉え方をされてました。で、そこそのねそれまでの横浜支部っていうのは 松崎さんが今まで学ばれていた、その対話術であったりとか、NLP 心理学のことを、その松崎さんの、まあ、頭の中にある引き出しをね、ちょっとずつこうやって開けていただいて、共有してもらうような、知識とか技術を共有してもらうような定例会が、まあ、ほとんどだったんです。それが主流だったんだけど、そのね、癌に なられたっていう、その告知を受けられた、後から続いていったその定例会っていうのは、なんかね、もっと、幅が広がって、東洋哲学とか仏教の考え方とかっていうのも、定例会の中に取り入れられたりとか、あとね、量子力学とかも、の考え方とかも、定例会の中に取り込まれたりとかして、なんかね、生きるってなんだろうとか、死ぬってなんだろうとか、この世界ってなんだろうみたいなね、なんかそういうところにまで、こう、考えを広げられて、定例会の中にも盛り込まれて、開催されてたなっていうような印象があります。で、横浜支部メンバーの方々は、これら全部定例会のアーカイブまだ残ってますんで、まだっていうか、まあ、これからも残ってますんで、ぜひこの機会に見返してみていただきたいなっていうふうに思います。なんかね、量子力学の回とか、私この間ちょっとね、実は見返したんですよ、個人的に。うん、見返してみたんだけど、なんかね、これは一説ですよ。一説。まあ、量子力学の中でも一説として言われていることっていうふうに松崎さんもおっしゃってたんだけど、魂？人のその、魂とか感情とかって、まあ、この世のあらゆるもの全てもそうなんだけど、本当に最小単位まで、こう、ギュギュギュギュギュギュギュギュってクローズアップしていくと、波長なんだって。波なんだと。その量子力学の中の世界の考え方ではね。波なんだと。で、光の子って書く。蜜子って我々呼んでたけど、まあ、光子、光の子。光のその波長なんだってね。最小単位っていうのが。で、それは、無限に増やすことができるし、未来永劫を存在し続けるんだって。つまりね、その、魂も、それなんじゃないかっていうふうにも考えられてる。そういう説がある。だからね、魂も、なんかこう、死んじゃったら、肉体と一緒になくなっちゃうんじゃなくて、魂は残り続けんじゃないか、みたいな。なんかそういう考え方があるっていうのを、実は定例会の中でもおっしゃってたんですよね。私今なんかね、それがすごく、なんかこう、いいなって思っていて、なんかね、そうだと思うっていうふうに今感じているところです。ごめんなさい。コメントを読んでる途中でした。そうそう。あやふくさん、がんセンターの主治医もよく首をかしげてたもんねって。そうなんですよ。2年半の間にね、もちろん、いろんな本当に治療をされて、ご自身でも努力をされていて、いろんな検査も受けられてたんだけど、結構ね、がんのその、数値が、減りましたとかね。がん小さくなりましたみたいな話もね、あったんですよ。そう。いやーしぶとい方だわーって思っていたよ。すごいなと思ってました。本当に。うん。ね。で、松さんもありがとうございます。こんにちは。ね、松さんこんにちは。そう、ういういしい。そう、初回の方ね。ういういしいんですよ。この間ね、すいません、余談なんですけど、なんだっけな。なんか、あやふくさんがこんなのあったってあげてくださってたんだっけな。なんかその過去の、バタバタラジオのアーカイブを、聞いたときにね、手前味噌なんですけど、ね、すげえ笑っちゃったんだよね。その中で話されてたこと、最初の前半はすごい真面目に話してるの。真面目になんか、心理学のこととか考え方のこととかをすごい話してるんだけど、最終的にチンチンの話してたんだよね。最終的に、いい大人がね、すごいなんか真面目に公共の電波に乗せながらチンチンの話してて、めっちゃ笑っちゃったんだよね。しかもその当時まだ、うちの長男が多分3歳くらいだったと思うんだけど、その3歳くらいのね、長男が、私がチンチンって言うたびに、チンチンってその反応する声とかも、合いの手みたいのが入ってて、あれはね、第何回だったかな、結構おすすめですよ。手前味噌ですけど。はい。聞いてみると結構笑っちゃうと思う。しょうもなくて。はい。聞いてみてもらいたいですね。まあ、そういうチンチンの話してるのもアーカイブに残ってますと。ね、松さん、ヤフクさん、こんにちは、と。あ、高江さん、ありがとうございます。 マッキーさんを見とったことがあるのだけれど、こんなギリギリまで意識はっきりされてるの、本当に生きる力すごいなって感じました。あ、本当に、そう。で、なんかこんな、ね、なんか、うん。私の実は、じいちゃん、祖父もね、昔癌で亡くなったんですけど、私が高校生くらいだったかな。うん。癌で亡くなっていて、私はその癌で亡くなるっていうのを、その、じいちゃんのイメージがすごくあったんですね。で、じいちゃんどういう風に亡くなったかって、やっぱり最後もうね、意識朦朧としてたんですよね。その、麻酔とかを多分ずっと入れ続けるからなのかな。何回か最後、もうそろそろ危ないからっていうことで何回か会いに行ったんですけど、一回目会いに行った時はまだ話ができた。で、はるかお前好きなことしろよみたいなことを言ってくれたのをね、今でも覚えてるんですけど、なんかね、二回目会いに行った時は、もうすでに意識が朦朧としてて全然ね、なんか喋れる感じじゃなくて、多分なんか会いに行って、ヤッホーじいちゃんって顔合わせたけど、多分私って認識してなかったんじゃないかな、もう。で、なんかもうね、意識も朦朧としちゃってて、っていうようなのを見ていたので、あ、なんかこうなっていっちゃうんだなーっていうようなイメージはあったんだけど、松崎さんのすごいところっていうのはね、その先ほど5月6日、本当に1週間前にお亡くなりになったっていうふうにお伝えしたんですが、5月2日。5月2日に、だから亡くなる4日前ですよね。に、この横浜支部でまたね、定例会をやっていて、ズームをつなげて定例会やってたんですね。で、それにも参加をされて、なおかつ、最後、定例会の最後に、横浜支部の今後の方針っていうのを、しっかりカメラも映して、ご自身のお顔を映して、ご自身の言葉で全部伝えられてたんですよね。本当にそれ、あっぱれでした。すごいと思う。で、本当は、5月の、その、8日に、本当は私会いに行く予定をしてたんです。うん。だからまだ会いに行けるだろうって思えるくらいの、その、なんて言うんだろう、しっかりしたお姿をね、見せてくださってたんだけど、うん。なんか本当に急にね、ご逝去されましたね。なんとなくなんだけどね、これは勝手に私が考えることだし、勝手に言うことだから、事実どうだったかわかんないんだけど、なんとなく、なんかこう、なんかね、松崎さんはずっと病院に4月から入院をされてたんですけど、なんか病院のベッドに、なんかこう、いて、ああ、なんかちょっと、眠くなってきたな、みたいな感覚で、ちょっと、ああ、体休めようかな、みたいな感覚で目を閉じたらそのまま行っちゃった、みたいな、なんか、そんな感じなんじゃないかな、なんていうふうにも、私はちょっとね、勝手に想像していたりします。うん。ね、なんか、穏やかだったんじゃないかな、っていう気がしている。うん。はい。ね、で、あやふくさん、最後の1年半。あ、何が最後の1年半なんだっけ、これなんだっけバタバタラジオでよく起こるやつ。これなんだっけ、ごめんなさい松さん、伝説の天気の話から始まった1回目でしたっけ？そうなんですよ。伝説のね、今聞き返すと本当に、てか今日、今山梨、すごい雷がゴロゴロ鳴ってるんですけど、そんな感じの話してる。正しく言うとね、2回目でやってたかな、それを。なんか1回目は、特別配信みたいな感じでやったんですよね。で、2回目からこっからなんか定期でやっていきますみたいな感じになっていて、そう。その、こっから定期でやっていくよーの初回は、見事に天気の話してましたね。なんか今こっち雨が降ってるんですけど、みたいな。そんなでした。高江さん、バタさんが気になってきたよー。ありがとうございます。ごめんなさい。高江さんからね、メッセージをいただいてたんですけど、なかなかお返しできてなくて、それは私の容量の悪さなんですよね。ごめんなさい。で、なんかね、松崎さんのこの訃報を、私の方から伝えさせていただいた方々もいらっしゃるんです。コミュニティに今も関係している方だったら、コミュニティ関係で、このお知らせって伝わるだろうなって思ってるんだけど、例えばコミュニティを退会された方とか、そういう方々には、多分、 こっちから伝えないと伝わりきらないだろうっていうふうに思ったので、個別にお知らせをさせていただいたり、勝手ながらしたんです。で、その時に結構その、なんかバタさん大丈夫ですかっていうふうになんか言っていただくことが多くて、本当に皆さん優しいというか心がね、本当に温かい方々だなって思うんですけど、バタさんがすごく近くにいただろうから、ね、気を落とさないでくださいねとか、大丈夫ですかって言っていただけたりしたんですけど、まあ、今日の配信を聞いていただいてもわかると思うんだけど、もちろん悲しいんですよ。もちろん悲しいし、なんか、私にとっては松崎さんとこの横浜支部を運営していくっていうことは、バタバタラジオも含めて、もう日常だったんですよね。日常の中の一つだったから、その日常の中の一つがポコってなんか欠けたような感覚にもなってるです。なってるんだけど、これは多分ですが、松崎さんが横浜支部の中で、横浜支部を通じて、あとバタバタラジオを通じて、その考え方とか、なんか心の捉え方みたいなことを、この数年間ずーっと私にこう、言い聞かせ続けてくださったというか、もう教え続けてくださっていたから、結構今心は穏やかです、実は。うん。それが、白状と言われれば白状なのかもしれないんだけど、なんかね、もう悲しくて悲しくてずっと四六時中泣いてますって言われたらそうじゃない。うん。そうじゃないし、どちらかというと、さっきその、魂は残るみたいな話をね、量子力学の中でそういう説があるみたいな話をしたんですけど、なんかね、私そういう今捉え方を結構心の底からしていて、なんかね、松崎さんは、その、肉体はね、その先週の5月6日で、肉体としてはそこまでだったかもしれないんだけど、なんとなく、その、松崎さん、形変えただけなんじゃないかなっていうような気がしていて、なんだろう、これなんか伝わるかな？なんか私変なこと言ってるかもしれないんだけど、肉体はあくまでそこまでだっただけで、なんか松崎さん自身が、消滅してしまうかとか、そこで途絶えてしまうかって言われたら、なんかそうじゃない気がするんですよね。だから、形が変わっただけだなぁ、みたいな、気がしている。うん。ただ、過去のバタバタラジオを、今ね、ちょっと初回から私個人的に聞き返してるんですけど、聞き返すと必ず、松崎さんもう一回喋りたいなーって思う。一緒にもう一回喋りたいなーって思う。けど、なんかね、そんな感じの捉え方ですね、今。これは松崎さんが、ずーっとこの数年かけて、もしかしたら準備してくださってたのかもしれないですね。なんか、捉え方とか考え方っていうのを少しずつこう、私に、メンバーの皆さんにも教えていただいて、っていうような気もする。大きな置き土産なのかもしれない。かなって思う。あやふくさん、最後の1年半だけか。どれこれ、なんだっけこれ。なんだっけ、1年半生命力。それはね、前からですね。松崎さんの若い時のエピソード知ってますか？これもバタバタラジオの中で過去ね、語られてたことだけど、毎日ほんと20代の時とか、お仕事して、毎日なんか気を失うまで飲むみたいな。で、そのまま会社行くみたいな。そんな生活をしてたんですよ。はっはっはみたいなこと言ってて、こいつクレイジーだぜってずっと思ってたよ。ね、あやふくさん。高江さん、ご愛道 DM 送ったよ。あ、高江さん、あ、体調崩されてた？大丈夫ですか？ね、高江さん、体調しぶとく良くなりきらない。今日のことももちろん了解です。ここでね、業務連絡されてるけど、いいです。あ、そうなのね。高江さんもほんと、お体、ご自愛ください。無理なく、過ごしてくださいね。なんか私の周りでですね、最近その、まあ、松崎さんが最上級といえば最上級なんだけど、体調崩される方が結構多いので、気をつけてくださいね、皆さん。なんか、本当に体が資本なんだなっていうのはでも、思う。形が変わっただけとはいえ、この世界で何かをしていくってなった時に、やっぱり必要なのは体だなっていうのも思うから、 わかんない。私は死後の世界っていうのがわかんないんだけど、もしかしたら形を変えたその魂になっただけの形でもできることってたくさんあるのかもしれないけどね。それはちょっと私も向こうの世界に行ってみないと、それからじゃないとね、わかんないです。なんか、変なこと言うんだけど、なんか松崎さん、そちらの世界はどうですかみたいな気持ちもある。うん。なんかそちらからってどう見えてますかみたいな。なんか教えてほしいなって。教えられるのかはわからないんだけど。ね。うん。なんかそんな気持ちもあるな。あやふくさん。がん告知の数日後にお話をしたときに、顔面蒼白げっそりで、さすがの松崎もこうなるのかと心配したら、重曹飲みすぎで、お腹ピーピーでげっそりしているだけだったという。あった、あった、あった。そうそうそう、なんかげそーってしてるときありましたよね。っていうか、重曹爆飲みしてるときあった。松崎さん。なんで重曹爆飲みしていたかっていうと、確かあれだよね。体の、状態を、アルカリ性に保った方がいいっていう説がどうやらあるらしくて、健康上、アルカリ性に保った方がいいと。だから、アルカリ性のもので、普通の食生活をしていたりとか、ちょっと乱れた食生活をしていると、なんかね、すぐ簡単に酸性に偏るんだと。でも、健康上の方、体のことを、ベストなことを考えると、アルカリ性にちょっと傾いていた方がいいっていうことで、重曹を爆飲みされてる時あったと思う。そういえば。で、お腹壊してたよね。そうでしたね。松崎さん、どうですか？今こんなに笑われてるけど。大丈夫？ね、あやふくさん、こいつ全くへこたれてねえなと思ったよ。ねえ、あったな。私もね、ちょっとね、びっくりしたんだけど、それくらいの時期の松崎さんに、リアルで会うタイミングがあって、で、やっぱりその食べ物にすごく気を使われていると。酸性、アルカリ性と、酸性のものはもう基本食べないみたいなことをね、やられていて、で、アルカリ性のもの、で、なおかつ野菜をやっぱり中心に食べると。なんかそういう風にね、食生活をちょっとコントロールされている時期があって、で、その時にリアルでお会いした時に、帰りのね、電車の中でね、電車の中じゃないか、電車を待っている駅、一緒に電車待ってたんだけど、おもむろにリュックからタッパー取り出して、なんすかそれって言ったら、アボカドだよって言って、その場で、アボカドもしゃもしゃ食べ始めたことあった。いやークレイジーだぜ美味しいんだよアボカドってって言って何の味付けもない本当にそのままのアボカドね皮を剥いただけのアボカドをおもむろにね電車を待ってる間に、ね、食べてたな覚えてるよ松崎さんそうねあやふくさん重曹はよく使われる手法ねあそうなんだそうなんだっけね、あやふくさん、アサーティブなやつな、豆腐小僧さんです。あ、あれですね、きっとチンチンの話してるやつか。過去のアーカイブで。それそれ、アサーティブな会話のことを言ってたやつ。そう。最初はなんかそのアサーティブな伝え方ってみたいな。その、なんていうんですか。相手を傷つけないような伝え方ってみたいな話をすごいしてるのに、すげえ後半チンチンの話してる。チンチンっていうのと、ポコチンっていうの言い方だったら、なんかポコチンの方が良くないとか、なんかそんな話をしてたな。くだらないですね。ね、豆腐小僧さん聞いてる、きっと聞いてるはずとね、豆腐小僧さんも本当いつも聞きに来ていただいてありがとうございます。その頃から聞いていただいていたという。ね、松さん、時たま発生する、どうしてこうなったって回ですね。そうなんですよ、時たま発生する。そうそう、そうなのよ。あやふくさん、病気は先生、本当にそう思います。病気は人生に感謝できるギフトだと思う。あ、そうだよね。あやふくさんもご自身の体感からやっぱりそう思われてるんだと思う。ね。なんか、私はどうなんだろう。その効果不効果というか、まあ、ありがたいことに、大病って今までしたことないんですよね。で、これからきっとそういうことも出てくるんだと思うんだけど、なんかその時に、松崎さんこう言ってたなとか、なんか、私思い出せるんじゃないかなっていう気が。してます。そしたら自分の心持ちもまた変わってきそうな気がしますよね。うん。あやふくさん、みつこ、過去魂はずっと存在し続けて、今世での役割を果たすために肉体を借りているだけ。 役割を果たせたから肉体を手放せる。だから亡くなるって実は尊いことなんだと思うの。今世に生きている私たちにはまだ果たせる役割が残っているってことなんだよね。これ私も本当にそう思う。なんかね、勝手に思う、なんか誰かから聞いたんだっけな。それこそあやふくさんから聞いたのかな。ちょっとわかんないんだけど、なんか私ずっと頭の中に、そう、人が死んでしまう時っていうのは、何か、そう、果たした時なんだと思うっていう、今世での、その本当におっしゃる通り役割を果たした時に、その、魂が肉体から離れる。で、そうなる何かハプニングがある。事故に遭うのか、病気になるのか、突然死なのか、そういうのはわからないけど、なんかそんな気が勝手にしていて、そう。だから、横浜支部のね、そのチャットグループの中でもこういう話があったと思うんだけど、あやふくさんがおっしゃってたんだったかな。そう、松崎さんの魂は今肉体を離れたんだけど、それって、松崎さんが伝えられるものを多分伝え切った。本性で伝え切って、今度私たちに託されたんだろうなっていう気がしてるんですよね。それを今度こう、引き継いでいくとか、広めていくとか、続けていくみたいなところを、なんか私たちに、あ、託されたんだっていうような、なんかバトンが渡ってきたんだなっていうような気がしてる。ですよね。だから、このバタバタラジオも、やめる気は全くないです。今後も続けていきます。ただ、私一人の主体になるので、どういう風な転がり方をするかっていうのは、保証ができないんですけど、そう。でも、やめる気は全くないです。で、横浜支部に関しても、松崎さんね、亡くなる前に、しっかり、段取りを取ってくださって、引き継ぎっていうのをさせていただいているので、まあ、これまでと全く同じものを続けられるっていうようなところはすいません。ちょっと人が変わるので、そこは保証ができるところではないんだけれども、そこは、横浜支部自体は絶対になくしていかないので、はい。お付き合いいただけると嬉しいというか、一緒に作っていけると嬉しいっていうふうに私は思います。はい。で、私も多分これはすごく大きな、何か成長の機会とかステップをもらってるんだと思うの。だから、私もこっから、なんて言うんだろう。今までね、おんぶに抱っこになってしまっていたけれども、私もこっから変わっていく、と思う。と思う。です。はい。ね、あやふくさん、松崎氏がバタさんを雑に扱っていた期間、1年半よりもっと前からだよね。そこかそれね、もっと前からだよね。私もそう思うな。確かにね。なんなら、割と序盤から雑に扱っていたかもしれないね。そうだね。もっと前からかもね。いやー、なんかね、これ面白いなと思ったんですけど、初回のバタバタラジオ、その始まったよ、これから始めていくよっていうバタバタラジオの中で、私松崎さんとなんかもっとちょっと近い関係性になりたいんですよねみたいなことを言ってたんですよ。聞き直したらね。で、それがね、例えがね、いとこのお兄ちゃんくらいの関係性になりたいって言ってたの、当時。いとこのお兄ちゃんくらいの関係性になれたらいいなって思ってますって、その時言ってたんだけど、これね、なんか松崎さんが亡くなる直前だったか、亡くなった後だったか分かんないんだけど、これ私本当に無意識で、なんか、自分のことをね、例えるのに、なんか自分と松崎さんのことをなんか例えるのに、なんかこう、兄弟を例えに使ったんですよね。これ本当に無意識で、なんかお兄ちゃんに怒られる妹みたいな感じになってますよねみたいなことを、なんかで、書いたかしたんですよね。で、私これなんか自分ですごく無意識だったけど、あ、いとこのお兄ちゃんよりも近づいてんなって思いました。最終的に兄弟くらいまでいけたかなー。松崎さんはどう思ってたかはわからないけどね。っていうような感覚になってね、ちょっとなんか自分の中では嬉しかったですね。うん。まこさん、ちゃんと受け止める期間をくれた松崎さん、本当に尊敬します。そうですね。うん。なんか本当にずっと、松崎さんはそういうつもりはなかったかもしれないけども、すごくちゃんと長い期間をかけて丁寧に、 なんか私たちにも心の準備をさせてくれたような気がしますね。うん。マヤクさん、バタさんと笑って献杯したもんな。輪廻転生ですね。そうなんだよね。これ面白いなって思ったんですけど、松崎さんのその訃報を受け取ったその日の夜に、私、あ、飲もうって思ったんです。まあ、正しく言うと私はノンアルなんですけど、今。ノンアルビールを準備して飲もうって、献杯だなって思って出してて、ちょうどあやふくさんからもメッセージが来て、献杯みたいな感じでね、お酒を注いでる写真が送られてきたんですよ。おいおいおい、二人して献杯してんじゃねえかーみたいになってね。面白かったですよ。あれは良かったですね。はい。ね、高江さん、おー、良かった良かった。魂は消滅しないよね。あやふくさん、魂は残りますね。まこさん、伝わってる私事ですが、父も亡くなった時、病気が発覚した時が一番びっくり&悲しくて、亡くなる時は割と心穏やかでした。あ、やっぱりじゃあその周りも、その、心の準備を少しずつしていくのかもしれないし、なんか思ったんだけど、なんかね、そう、生きるっていうことに、その執着をするっていうのが、なんかこれって、なんか当たり前に執着している、なんか執着するのが当たり前だと思ってたんだけど、なんかね、松崎さんを見てたら、なんかそれもちょっと違うのかもしれないなって思ったところも実はあるんですよね。で、なんかその、死んでほしくないって、多分一番思うのは、周りで、もうわかんない。ご本人もね、まだまだやり残したことがあるから死にたくないっていう気持ちももちろんあったとは思う。だけど、ただ松崎さんは本当に心穏やかに過ごされてるように見えてたんですよね。なんかそうすると、あ、なんかこんなに風に騒いでるのは周りだけかも、みたいなね、感覚もあったりとか、なんかその人にとって何が一番いいのかって、なんかもはやわかんないなって思ってきたりもね、ありました。特にその晩年ちょっとこうね、なかなか、体が不自由になってきたりみたいなところもあったので、うん、痛みがね、ずっと出てきたりとか、そういう期間もあったので、そういうのを見ていると、なんか、何がね、一番良いんだろうか、良いことなんだろうか、みたいな。なんだっけ、こういう、なんか、フレーズ、銀河鉄道の夜に出てくるよね。なんだっけ？その人の一番良いことってなんだろうみたいな。なんかそういうフレーズが確か銀河鉄道の夜に出てくるんですよ。なんだっけなー、忘れちゃった。なんかそんなことを考えたりもしましたね。うん。ね、あやふくさん。高井さんお互いゆっくりしようね。気を送っておくよ。そうそう、アルカリ性は病原体を寄せ付けにくくなるのよね。あ、これはそうなんですね。それで重曹を飲んでいたと。で、お腹を下していたと。まあでもその当時はご本人も必死だしね。うん。自分も多分当事者になったらこんな笑ってられないだろうけどね。うん。私も重曹ガブ飲みするかも。ね。うん。松さん。ネタにするとはいい度胸じゃんって乱入してきそうですね。ありそう。バタさん、言いますね、みたいな感じだね。入ってきてほしいですよ。松崎さん、ね。あやふくさん、アホですねって思わず言っちゃったもん。そうだよね。クレイジーだぜって感じだったな。あやふくさん、アボカドを電車待ちながら食べる人初めて聞いた。いや、私もそう思いましたよ。初めて見たよ。アボカドタッパーから出して、指でつまんで食べてる人。せめて爪楊枝とか入れてこようぜって思ったけど。指かいって思ったよ。豆腐小僧さん。チソチソ。あ、チンチンや、これ。チンチンだった。そうそう、チンチンの話ね。え、なんかさ、いた。うん、仏教がまさにそうだもんね。教祖と伝えた人は別。本当にそうなんですよ。私ね、宗教ってこうやって生まれていくんだって思ったの。その、松崎さんが病に倒れた時っていうか、そう、亡くなった時も思ったけど、こうやって宗教とか伝説って作られていくんだなって、結構本気で思った。うん。だって、孔子とかね、だってそうですよね。確か孔子のことも横浜支部の定例会の中で扱ったりしたけど。うん。だから、教祖になったわけです。本間門の。 あやふく、バタリュー、あやふくだってごめんなさい。あやふくさん、バタリューで行こうぜ。あ、嬉しいですね。なんなら夫婦より話してるってよく言ってたよね。そうそう。旦那さんより話してる人は松崎さんですよね、みたいなことをね。旦那さんの次に話してる男性、松崎さんですよね、みたいなことを、マーチャントクラブ創始者の菅さんからよく言われてました。実際そうだと思います。はい。告知を受けた時も余命宣告を聞いた時も松崎さんはずっと存在し続ける気がしていて、本を聞いた今もその気持ちは変わらない。なんというか伝わる。うん、わかります。そう。2月に松崎さんに会った時も変わらなかったよね。そうそう、2月にね、私とあやふくさん、松崎さんに実際ちょっと岡山まで会いに、お邪魔したんですけど、ね、なんか、すごく、だからいい意味でずっとフラット。だなっていう気がする。松崎さん自身も。それは松崎さんの中では波はあったかもしれないけどね。表に出すのはすごくフラットな松崎さんで居続けてくださったなっていうふうに思う。だからそれを見てる周りも、なんて言うんでしょうか。まあ、フラットに近い状態でいられるというか。うん、まあ、すごいありがたいし、すごく、はい。ピンポーンって来ちゃったけど、うん。そうですね。そんな、感じです。今日かなり長く喋っちゃいました。もう1時ですね。はい。そうだな。なんかまだまだ喋りたいことはたくさんある。うん。やっぱり5年弱ずっと一緒にやってきた方なのでね。こんななんか小1時間で全てを詰め込めるわけもなく、うん。もっともっと喋りたいことはたくさんあるんですけれども、ただ、まあ、ちょっと今日のバタバタラジオはこのあたりにさせていただこうかなと思います。でね、このバタバタラジオはこれからも先ほども言いましたけど続けていきます。はい。なので毎週水曜日のこの12時15分から毎週続けていきます。で、横浜支部も今後も続けていきます。で、5月のその定例会で発表があったんですけれども、基本的には、今後は柴田の方で回していくような形をとっていきます。なので少しずつ、ちょっとずつやり方が変わるところもあるかもしれないです。やっぱり私と松崎さんは同じ人間ではないので、私から伝えられることも違うし、なんだろう。うん、そう、同じやっぱり人間ではないから、やり方が少しずつ変わってきたりとか、カラーがね、変わってくるなんていうことももしかしたらあるかもしれない。私はなんかガラッと俺色に染め上げてやるぜみたいな、そういうつもりは今してないですよ。あくまでもやっぱり松崎さんが築き上げてきたこの横浜支部っていうものを引き継いで守っていきたいっていうような気持ちの方が私は強いので、なのでそうしていくけれども、ただ同じことはできないので、少しずつ変わっていくところはあると思いますが、横浜支部も今後も続いていきますので、ぜひぜひ定例会に参加していただいたりとか、またこのバタバタラジオを聞きに来ていただけると本当に嬉しく思います。で、次の定例会ですね、6月の定例会は6月6日に開催予定です。第1土曜日なので。でね、これが何の因果か、松崎さんの月命日になるんですよね。5月6日に松崎さん亡くなってるんですけど、うん、次の定例会、何の因果か、月命日です。6月6日です。で、そこで何をやるかっていうのはですね、今ちょっと考え中ではあるんですけれども、ただ私の中の今やりたいこと、気持ちとしては、今まで松崎さんから皆さんいろんなものを受け取ってきたと思うし、横浜支部の中でもいろんな学びがあったと思うんです。それをですね、語らう会したいなっていうふうにも思ってます。うん。なんかこういう話がありましたよねとか、こういう回ありましたよねとか、で、これをこういう風に使ってみたら、こんないいことありましたとか、こういう風なことになりましたとか、本当に小さいエピソードから大きなエピソードまでも何でもいいんですけれども、うん、そういう回にしていきたいなっていう風に思ってます。あとね、ちょっと心の中で思っているのは、松崎さんの癌が発覚した翌月だったかな、横浜支部の2周年だか3周年だか、の定例会が、2周年だったかな ?2 周年の定例会がありまして、その中で、時間の使い方っていうような、正しく言うと何だったっけな、なんかね、そういうワークをしたんですよね。例えば、自分の余命があと1年だったらとか、あと1ヶ月だったらとか、あと1日だったらとか、自分が好きなものって何かなとか、自分が成し遂げたって思ったことって何かなとか、 なんかそういうことをそれぞれで考えて、アウトプットしていくっていう会があったんですけど、私そこからもう一度ちょっと、それを今一度、今このタイミングでやりたいなっていうような気もしているので、はい、それも盛り込んでいきたいなっていうふうに思っています。はい。そんな感じで6月の定例会も、予定してますので、また、詳細決まってきたらというか、もう多分このまま行きますけどね。はい。また情報出しますので、ぜひ、お問い合わせいただけたらと思います。一般参加ももちろん受け付けています。はい。ということで、あと、このバタバタラジオですけれども、いよいよ私一人になったもので、一緒に喋っていただける方も募集したいと思います。はい。単発ゲストみたいな形で、募集したいと思いますので、喋るよって思っていただける方はぜひご連絡ください。私、一人で喋るのも好きだけど、やっぱり誰かと喋りたい気持ちもある。はい。で、ちなみに言うと、来週ですね、5月20日、来週の水曜日は、今、ここでコメントも残していただいてますけれども、野口真子さんに来ていただきます。はい。ので一緒にお話ししていけたらなと。まこさんも子育て真っ最中ですし、今ね、お料理のことで、お菓子作りだったりとか、お料理のことで、すごく精力的に発信をされてたりとか、あと自分の中でね、すごくこう練り込まれていることもあったりとかするので、ぜひお話聞きたいなと思っております。はい。ね、ありがとうございます。コメント。あ、ひとみん、ありがとうございます。近々横浜支部にまた参加しに行きます。ありがとうございます。お待ちしております。はい。あやふくさん、イエイ、はるかのぐるぐる回し。ぐるぐる回し。ことは変わっていくものです。松崎さんもよく言ってたね。語らおう。いや、本当にそうですよね。なんか、永久に同じ形をしているものって、やっぱりないですよね。うん。そう思う。なんか、変化だし、進化だし、思うのは、この横浜支部っていうもの自体が、やっぱり次のステップに、こう一つ、一段登るための今、変化なんじゃないか。で、松崎さんからの、ある意味その試練のバトンが渡されてるんじゃないかなっていう気もする。うん。松さん、そういう場が欲しかったので楽しみです。わー、嬉しい。ぜひ語りましょうね。はい。野口真子さん、天子さんありがとうございます。ご紹介ありがとうございます。緊張しますが、また来週も楽しみにしています。ぜひぜひお話ししましょう。はい。ということで、長々喋ってしまいましたが、今日はこのあたりにしたいと思います。はい。また来週からもバタバタラジオよろしくお願いいたします。皆さん最後までお聞きいただきましてありがとうございました。バイバイ、またね。